ライトニングトーク、今日から使える写真撮影&ディレクション簡単マル秘テクニックダイジェスト版、サンスタジオ鍋坂重信さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。今日から使える写真撮影&ディレクション簡単マル秘テクニックということで、ライトニングトーク、ちょっと短い時間ですけれどもお付き合いください。お願いします。はい、先ほどご紹介いただきました、鍋坂ですけれども、昭和50年9月6日生まれで、先月39歳になって、カメラマン12年目、9月で12年目がスタートしました。はい、普段はですね、本業の広告写真撮影とは別にですね、週1回、専門学校穴吹デザインカレッジというところのグラフィックデザイン科、ウェブとかグラフィックのデザイナーを目指す、若者たちにですね、週1回授業をしています。はい、で普段はこういう撮影をしています。人物撮影あり商品撮影ありという感じですね。はい、食べ物を撮ったりという感じです。はい、で、カタログ、ポスター、チラシ、パンフレット、いろいろやっております。はい、で、8月にですね、先ほどご紹介いただきました、本を出しました。この内容からですね、ちょっとお話しさせていただけたらと思います。はい、よかった。はい、じゃあ、最初フォトディレクション、次、写真、カメラ周りの話をちょっとお話して実践、まとめという流れでいきます。はい、2003年コマーシャルフォトサンスタジオ、実家なんですけれども、実家に帰ってきてカメラマンをスタートしました。当時はですね、フィルム時代の終わりで、確認はポラロイドを引くという、うなずいている方もいらっしゃいますけれども、超アナログな撮影方法でした。でアシスタントを1年半やっていました。で、やっていたことは中盤カメラ、67とか68とかっていう、フィルムバッグに、カメラフィルムを詰め替えると、あとは、被写体のコーディネート、レイアウト、あと機材の荷物持ちっていうようなことをやっていました。で当時ですね、ちょっとピンときたんですけれども、ひょっとしたらコーディネートが上手くなった方が写真撮るの上手になるかもしれないと思ったんですね。でどんなことをやってたかというと、食べ物に盛る、盛り付けるお皿とか、実際の、盛り付けとか、あとはアパレルの場合は、折りじわを取るというアイロン掛けをしていました。でカメラマンになって数年後ですね、写真撮影以外の仕事を依頼されるようになって、先ほど見ていただいたようなパンフレットとか、チラシとかっていうことをやるようになりました。で、その当時、その時思ったら、より質の高いクリエイティブを目指したいなというふうに思いました。ただですね、発注してくれる方がですね、ノーディレクションで、しかもですね、再撮影っていうのが起こるわけですよ、クレームですね。で皆さん、なんでこの人の案件だけ頻繁に再撮影になるんだろうと、出戻りあるんだろうみたいなことって思われる方いらっしゃると思うんですけども、それでですね、要は意思疎通、ディレクション方法に問題があるんじゃないかなっていうふうに思いました。これはその発注者があるというわけではなくて、自分がですよ。で、曖昧な点はより深く聞くようになって、気がついたことは必ず提案しようと、プロのカメラマンとしてプロの目線で提案しようというふうに思うようになりました。で依頼者との関係がおかげで、アドバイザーとしてもカメラマンとして関わってくれるので平等になりました。でそこにさらに必要とされる人はっていうのは、クライアント、ウェブサイトだったらサイトオーナーっていうんですかね、サイトオーナーだけではなくて、制作スタッフ全員の思いを感じられるようなカメラマンになりたいなというふうに思いました。はい、ちょっと自己紹介が長くなったんですけど、これがディレクションにつながります。はい、写真撮影と聞かれて、撮る写真の種類ですねは2つしかありません。2つだけです。イメージ写真と説明写真、イメージ写真と説明写真、説明しますね。利用者の感性、ウェブサイトを使う人の感性は様々ですので、イメージ写真と説明写真をうまく使い分けて、両方の写真からアプローチをしましょうということです。イメージ写真ってこういうことですね、こんなんです。例えばお肉、お肉の分量がこれではっきり分かるわけでもないし、でこれで値段ついてもちょっとよく分かんないなっていうものかもしれませんが、イメージ写真は文字通り人の感覚に訴える写真です。でその最たるものがしずる写真、グツグツ煮えているような音が聞こえてきそうな写真、ジュワッと音がしそうな写真、バシャッと音がしそうな写真、まあ音にちょっと引っ掛けて言ったんですけれども、もともとしずる写真のしずるっていうのの意味は、この肉の脂が飛び散る音っていうのが、もともとの語源らしいです。はい、 で逆に説明写真ですね、椅子を見ていただいたら分かると思うんですけど、形ディティールがはっきりしている、あとうどん、親子丼定食みたいな感じなんですけども、これ内容がはっきり分かる、下が、届いた商品が届いた時の梱包状態が分かる、こういう状態にして届くんだっていうことを、説明しています。で、香川にはオリーブ牛っていう、和牛があるんですけれども、ブランド牛があるんですけれども、これは分量とかっていう話ではなくて、サシ、サシの入り方がはっきり分かるように説明しています。はい、じゃあちょっとイメージ写真の話を進めていきますねポイントはスタッフ間で仕上がりを共有、アプローチを考える。仕上がりを共有っていうのは目標となる、雰囲気、写真の雰囲気を関わっているスタッフ間で共有しましょうということです。で、目標ができるのでアプローチを、手法を考えるということです。はい、おすすめは、昔のあれから広告業界に携わっている人だったらもう常識なんですけれども、絵コンテを描いてみるということですね。撮影ラフを準備する、はい、こういう感じです。コーヒーカップがあってケーキがあって、でベースの茶のカウンターで、撮りますと、で横長で、バナーで使います、こういう感じです。じゃあ次、マフカンでケーキと、飲み物を撮ります、横長です。仕上がりはこんな感じです。これスペースって中央に書いています。ここにテキストを入れようという判断でわざと開けています、もともとの写真はっていう感じです。でチェック項目ですね、撮影前に必要な、情報です。撮影日時、スケジュール、まあ、これはもう本当当たり前だと思うんですけども、カメラの準備物だとか周辺小物、モデルを使う場合はモデルのアポイントあと衣装、着せる衣装ですね、あとヘアメイクが必要な場合は、ヘアメイク、屋外で撮る場合は方角、角度ですね、ロケハン、撮影費用、撮影費用も、決まっていた方が当然いいと思います。打ち合わせの時に書き出しましょう。でこれを Excel などにして表にしておいて、で撮影前に共有するっていうのがポイントだと思います。はい、じゃあちょっとカメラの話いきます。カメラについてです。4種類のカメラを紹介していますが、上はレンズ交換ができるカメラ、下はレンズ交換ができないカメラです。デジタル一眼とミラーレス一眼、レンズ交換ができます。まあ、プロの皆さんが使われるとしたら一番上をお勧めしています。はい、でズームレンズの紹介ですけど、ズームレンズ、単焦点レンズ、マクロレンズ、魚眼レンズとあります。私は魚眼レンズ以外基本的には全て使っています。でその他必要な道具ですね、三脚水準器、レフ板、これも毎日使っています。間違いなくほぼ毎日使っています。で、あとはこのように持ってきている照明、これ雨よけじゃないんですけど照明機材ですね、パラソルとかソフトボックス、露出計、露出計というのは光を測る道具です。はい、あと注意するところ、ピントと構図ですね、いろいろなんか何とか法みたいな、何とか構図みたいな、まあ、こういう4つ書いてますけれども、構図で一番大切なのはピントを外していないということですね。一番見せたいところにピントが合っていることが重要ということです。はい、で太陽光ライティングです。自然光ライティングってとも言いますが、外で撮る場合特に太陽、光源が動くのでちょっと、考えておかなければいけないなということがあって、まあ、まず光の当て方は真正面に当たる、例えば顔に向かって真正面に当たる、これ順光です。横から当たるサイド光、斜め後ろから当たるのが反逆光、真後ろから当たるのが逆光で、そういう直接当たって光や影が顔とかにかかるのが嫌な場合は日陰に入るというふうな撮り方をして人物撮影はします。これは物でも一緒ですね、建物のメインに見せたい面がどのように光が当たっているかっていうのは考えなければいけません。で当然、ロケーションハンティング、何時にどこの方角に向いて撮ると順光で当たるか反逆光で当たるか、これは考えなければいけません、必要です。じゃあ実践いきましょう。ちょっとデモをします。先月ですね、大阪で、デモンストレーションをやったんですけれども、そこに来られたらジュエリーのお店の方がいて、ちょうど 新婚言っていいんですかね、新婚さんですよね、はい、で指輪がすごく素敵だったので今日手垂れになっていただきました。じゃあちょっとやってみます。はい、絞り優先のオートで撮影しています。今取った指輪の形はこんな感じです。これまあまあ値段のするジュエリーアクセサリーを扱っている方だったんですけど、普通にこういうふうに取っていらっしゃいました。でそこでですね、ちょっと色もこれ電球色なんですね。レストランでご飯取った時のオレンジ色のご飯になってしまうのと同じような条件になってますんで、ホワイトバランスも調整します。はい、次ですね、はい、色が整いました。で、ちょっと感じが変わったと思います。おーというほどではないですかねはい、ですね、何が言いたかったかというと、これ指輪をつけた手がきれいになるよっていうのを利用者に分かっていただいたら買いたくなるわけですよね。これまっすぐにジュエリーが写ってるだけだったら手垂れ使う必要ないんですよ。置き取りでいいわけです。それの方がコーディネートしやすいですよね。なのでちょっとまあ割と被写界深度ももうちょっと浅くなるかなと思ったんですけど、そこそこに映ってるんでちょっとオーがなかったのかなと思いますけれども、これは明日以降の反省にしたいと思います。じゃあまとめます。よいしょ。はい、まとめます。はい、ウェブサイトで使う写真、まあ紙でもいいんですけれども、写真は撮影とフォトディレクションで構成されています、決まります。はい、撮影は、カメラの操作、ライティング、自然光で撮る場合は自然環境を、認識しておくことと、あと被写体のレイアウトですよね。で次フォトディレクション、目標設定、仕上がりを共有するってことですね。スタッフ間で特にカメラマンには共有させておかなければダメです。で、手配、段取り、撮影の進行、当日の進行ですね。今日って言ったら今日撮影しなければいけないわけです。撮影は被写体があるわけですから。で、最終的な仕上がりのジャッジを誰がするか、誰が決定するかです。ディレクターがする場合は責任を持ってジャッジしなければいけませんということです。はい、写真の出来栄えは私は 90% ぐらいディレクションで決まるというふうに思っています。はい、最後にですね、困った時はご自身でやられるのもいいと思いますけれども、身近なカメラマンいらっしゃると思うんで、ちょっとお金ないんだけどっていうところからでもいいと思います。お金ないんだけど綺麗に撮りたいっていうお願いをしてみるとか、こういうふうにしたらうまく撮れるよみたいなアドバイスをくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっと短い時間でしたけれどもありがとうございました。
ありがとうございました。
指輪が綺麗に見えるだけじゃなくて、指輪をした手が、ね、素敵に見えなきゃいけないという、ね、ところが印象的でしたけれども、はい、じゃあこの、鍋坂さんの本、ね、片付け後にしてください、ね、はい、じゃあこれ、じゃあプレゼントいきます。はい、マイク使って喋ってください。
欲しい人いますか。
はい、
欲しい人教えてみますか。ありがとうございます。じゃあじゃんけんしましょう。
はい、
じゃあ高野さん温度取ってもらっていいですか。
温度取れ、はい、はい、わかりました。じゃあ愛子じゃんけんでいきますので、じゃあ欲しい方、じゃあさっき当たった方なしでお願いします。じゃあどうぞ、せーの、じゃんけんぽい。パーの方、パーの方、もう一回いきましょう、せーの、じゃんけんぽい。チョキの方、もう一回いきましょう、じゃんけんぽい。パーの方、 じゃんけんぽい。今度グーの方。
すごい。
じゃんけんぽい。チョキの方。お、粘りますね、す岡山。せーの、じゃんけんぽい。もう一回チョキの方。はい。残念。
持ち帰ります。
じゃあ今の最後の、あのね、4名残った方でもう一回いきましょうかね。
はい、
もう一回
い
きましょう。せーの、じゃんけんぽい。チョキチョキグー。おめでとうございます。
え、
違う、チョキね、あ、間違えちゃったね。チョキね。お嬢様、はい、どうぞ。じゃあせっかくなんで、どうぞ。はい、おめでとうございます。はい、はい、そんな感じで、写真はこうディレクションで決まるというね、
はい、
いうことで、でもこれ何でもそうですよね。制作もあのね、ただ作ればいいってことではなくて、クライアントの意図とか、ね、クライアントの先にある使う人の、気持ち、ね、場面等々を考えていかなきゃいけないっていうのは、はい、同じかなというふうに、ね、思いましたけれども、ぜひあの結構いい本なので、ぜひ、ね、ご覧になってみていただけるといいんじゃないかなと思います。撮らないという方ほど、あ、こういうふうに指示すればいいんだなとか、うん、あ、こういう違いのところをこんな感じにっていうね指示ができると、ね、カメラマンにねお願いしやすいですし、です、ね、やっぱり予算のない案件で自分で撮るってことも どんどん増えてますから。
そうですね、
あのやはりね写真の技術は技術で、うん、ね、いい写真1枚あるだけでサイドも全然違いますからね。
はい、
はい、ということで鍋坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。